皆さんこんにちは、京都府建築士会の内藤育子です。今日は、7月、最終週ということで、あ、6月や最終週ということで、三条通りの、特集をお送りする週になってます。まあ、梅雨でもう暑くて、まあ、今日はほんまに雨がしょぼしょぼ降り出したんですけども、今日一緒に入ってきてくれてる、伏木さん、
伏木道夫です。こんにちは。
暑さはどういうふうに対策をしてはりますか？
事務所では短パンと内緒ですけど、上半身裸で仕事しております。窓開け放してやっております。
いい加減な服装で今日はちょっとお着物のお話を伺うことになっております。どうぞお楽しみに。はい、それではただいま参上のコーナーです。ちょっと久しぶりなので初めから間違えてしまいましたけど、最終週なんで三条に、ゆかりのある方に来ていただいてるんですけども、今月は、三条の烏丸西入った両替町の、角っこにある踏み椿ビルっていう、大正時代かなの、ちょっと近代建築の、素敵なビルがあるんですけど、そこの1階、踏み椿ビル1階にあります男の着物栄太郎屋さんの針田康則さんに来ていただきました。針田さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。はい、伏木さんはいい加減な格好をしてるって針田さんはやっぱり夏のお着物をお召しになって、
いや、出かける時は
大抵
そうですけれ
ど、お着物ですか。
はい、家の中では、まあ、伏木さんと
四六時中っていうのもやっぱりね、場所に合わせて服も選ぶんです
ね。そうですね。
ここは男の男性用の着物専門というお店で、はいはい、ちょっと珍しいですね。
そうですね。まだ関西では最近大阪にもできましたけれども、ずっと1軒、2軒ぐらい、全国でも数軒ぐらいの、
はい、はい、そうですか、
はい、数ですね。
まだお若いんですけども、着物のお店を始めようと思われたいきさつとか、いつ頃からというい
ろいろあるんですが、
はい、話せば長い。
まあ、服装的に言えば洋服ばっかり着てたんです。はい、20代ぐらいまではもう洋服大好きで、いろんな服着てたんですが、うん、まあ、ある大きな意味で、飽きたんですね。いろんな意味で飽きまして、うん、自分たちの持っている服装っていうものにやっぱり、興味が出てきたっていう、うん、まあ、育ったのも室町界隈っていうのもありますけども、それ以上にやっぱり自分が何者かという部分、から服装というものも考えて、まあ、自分の、仕事とかいうことにもつながっていったなって感じですけど、
もともとはなんかもっと違う広告関係の仕事。
そうですね、30まではコピーライターというのをやってたんですけど、まあ、人様の作ったものをね、いろいろ広告したり考えたりしてたんです。それはそれですごい楽しいことだったんですけど、まあ、自分で作ったてみたいなとか、自分で発信してみたいなっていうのはやはり出てきましたですから、それでまあうちのまあ親も祖父もそれなりの商いをやっておりましたんで、まあそこの お土台をお借りしてですね、自分の好きなことをやっていけたらなというふうにして、まあ別に広告屋さんはやってたわけではないんですが、自分の好きなことをやってるうちにこうなってきたという感じなんですけど、
はい、初めて着物をこう着てみはったっていうのはいつ頃なんですか？
そうですね、意識して、もちろん子供の頃いわゆる着さされたという世界はあったんですけれども、意識して着たのはやっぱり30ぐらいの時ですね。まあ、友人の結婚式の披露宴のようなものとか、お正月とか、そういった時の節目節目で着てみて、まあすごくこう自分自身がこう喜ぶ感覚を覚えましたですけど、
なんかシャンとするような気はしますね。
そうですね、シャンとしたと同時になんかこう日本人である喜びのようなものがね、説明しきれない何かを感じるところはありましたですね。
それはどっから来るのかな、 私もまあ、着物を本当着たい着たい着たい思いながら、はいはい、なかなか着れへんというね、でお正月とか、まあ、祇園祭りに浴衣着るぐらいしかできひんねんけども、はい、着るとやっぱりなんかこう、シャンとする、さっきもシャンとするって言ったけどとか、
はい、
立ち振る舞いがね、なんかあちょっと女性らしくせなあかんなというか、
そうですね、
女性らしくてからなんかそういう、うん、所作一つでもなんか、うん、違うなっていうのをふと感じるんですけども、
そうですね、まあ私もいろいろ思ってたことはあったんですが、着てみて、うん、自分の中に眠ってるなんかに気づいたっていうのがありますね、うんうん、だからやっぱり何でもそうですけど、着るという動きの中に、うん、新しい気づきっていうのがあるようで、
うんうん、
やっぱりこう自分の中、やっぱり自分はこの国に生まれて育った人間なんだなというものを、まあ、気づかせてくれるっていうのはありますね、う
ん、きっと誰もが持ってるんでしょうね、
全部全員が持ってるもんだと思います。ただその形を取らないがために、うん、なかなか気づかないということはあると思います。
そういうものを着たりとか、そういう空間に行くとか、そういう経験をしないとなかなか気づけないっていうことはありますね。
ねえ、まあ、うん、でも別に着物を着るぐらい家でね、ちょっと羽織ればいいことですし、
ちょっと羽織れば、なかなか、だからそういう機会が増えていけばほんまにね、そういうなんていうかな、若い子も。子どもたちもなんか
もうそうですね、うん、まあ、正直はお店やってますと若い方の方が行動に移してるって感じで、
うん
うん、正直まあご年配の方の方がちょっとこうブレーキ踏んでる、
うん、
何にブレーキ踏んでるのかわからないですが、うん、自分の生活をこうちょっと変えるということに対してすごく大げさに思っている方ももしかしたら多いのかもしれないです、
うんうん、この頃若い人でもたくさん着物着て歩いてる人ちょくちょく見かけますよね、
はい、
すごく斬新な合わせ方してあったり、
そうですね、まあでも、うん、斬新ももちろん結構なんですけど、うん、基本の型みたいなものをの喜びを感じてからだんだん崩していかれる方が、洋服でもそうですけど、いきなり崩してねやっても本当の面白さみたいなのがわからないでしょうし、
その辺がなかなかどうやったらわかるかなとかいうのが難しいんですけども、お店の方ではいろいろ
そうですね、まあ、これが基本の型ですよということはお教えするようにしてます。でそれを分かった上で崩すのと、何も基本が分からないうちに崩すのとでは、まあ要するに免許を持たずに車を運転するようなところがありますから、何につけてもやっぱり基本形というのはあった方が、自由が広がると思いますね、
ね、はい、お店もさっき行かさせてもらって、古いシックながらから、
はい、
ちょっと浴衣は
そうです、ね、
随分面白い
浴衣はね、あえてお祭り浴衣を意識してます。本来は浴衣びらっていう岩刈りに着るようなね、寝巻きのようなもんでしょうけど、
はい
はい、今の現代においてはやっぱりお祭り浴衣っていうのが浴衣の主流でしょうから、ちょっとこう普段は着れないような柄のものっていうのをちょっと作らせていただいてますけど、
あんだけそういういろんなものが選べるっていうのは楽しいですよね。
そうですね、まあ、こうやってご準備している我々が一番楽しませてもらってるかもしれませんけれど、はい、
小物なんかもね、たくさんいろんなものがあって、
そうですね、やっぱああいうのをこう一から作っていく、考えていくのがやっぱり非常に楽しいんですね。でそうやって気に入っていただく人が一人でもいると、よかったな作ってというふうに思いますけど、
ですね、もっともっとね、そう気軽にこう着れるようになったらいいんでしょうけども、
そうですね、まあでもやっぱりご自身の気持ちだと思いますね、誰もそれを妨げてる人はいないので、その方が勝手に自分の行動を妨げているので、
ね、
何事においてもね、
うん、
だからもう動けばいいと思ってますけど、
はい、 私もね、おばあちゃんにもらった着物とかね、タンスに眠ってるんでね、着たい着たいと思いながら、なかなか。
そうですね、うん。もう少しだから、まあ、我々みたいなものが、うん、要するに、例えば売ってる人は、当然着ればいいと思うんですね。
うん、
ですから、そういうことで、その、引っ込み思案な方を導き出すというか、うん、勇気を持ってもらうような環境を、内側の人間が作っていけばいいと思ってますけど、
うんうんうん、そうですね、ぜひぜひあのお力を借りてってことも、私は自分で一歩進めばいいんだけども、そういうふうなところからなんか、うん、日本人の気持ちみたいなところが、
そうですね、
分かっていくといいんでしょうけど、はい、やっぱり季節の感じ方とか
全然違います。
違います、
それが一番違うかもしれませんね、
う
ん、
あ、そう、季節とともに生活してるっていうのが日本のいいところで ね、
は
い、
そうですね、
あの暮らし方にしても、まあ、食生活にしても、あの着ることに関しても、
はい、
四季を感じられるっていうのがほんま大事にしんとあかんやろうなと思うんで、うん、
それがね、日本人の心を育んできたと思うんです、
うんうん、
だからそういう、まあ、そういうのを季節を味わう方っていうものを自分の身につけていくと、それで日本人のもともと持ってた心っていうのがね、
うん、
あの、まあ、思い出せる、今 も今もあるでしょうけど、こう隠れてるもんも出てくるという気がしますね、うんう
ん、ぜひそれはあのそういうことを通じていったらいいなと思うんですけども、
はい、
あの、食べ物屋さんの、ラオス屋さんっていう和食屋さんもなさってるんですけど、
最初にね、それをもう9年ちょっと前に最初にそれをやったんですけど、
お池通りの、ね、プラスのちょっと、はい、西へ行ったところですね、はい、
そうですね、まあそこでの今も店長やってる板長のその食への思いっていうね、うん、その、うん、職人のそのもう極まった思いみたいなものをね、うん、感じて、やっぱり自分もそういう精神で仕事をしようっていうのがありましたね、
うんうん、
だから飲食店をやったことによって、実は自分が着物屋をやるきっかけに今から振り返ると、
あ、そうなんですか、
はい、なってましたね、
うん、
だから自分の中になんか気づきがどこから起こるかわからないですね、
うんうん、建物もね、あの4階建てですけども、前から見ても瓦屋根がすごく綺麗で、あの隣の町屋ともすごく馴染んでて、
はい、
上手に建てたあるなっても昔から思ってたんですけどね、うん、やっぱりそういうなんか気持ちがあると景観もきっとあの美しいものになっていくやろうし、まあ、この番組を通じてなんかそういう和に通じるところが、お伝えできたらなとすごく思ってるんです。そうですね、
以前の私の師匠が建築士は思想家たれって言った人がやりましたですね
、はい、
今も覚えてるんですけど、
あ、そうですか、
何でもそうだなと思いますね、
そうですね、なんかあの心情を持ってなんかしてるってことはとても素敵なことだと思いますね、はい、そうですね、だから、まだあの後半もいろいろ建築の話をしていくんですけども、ここで途中で一曲聴いていただきたいと思います。バージンフィッシュで魚になれです。では京都人待ち出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。